行きなさいと言われます。そこから私はあなた方に力を与え、私の言葉を与え、またこの全ての導きを与えていこうと言われます。
それではもう一度正面叩いてまいりましょう。ハレルヤ。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。
新しい賛美を感謝いたします。それではここでしばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わる時をお持ちいたします。また周辺の内側にお祈りの課題もありますので、ここの課題に加えていただければ幸いです。それではしばらくの間主と交わります。交わるお祈りの時をお持ちいたします。
インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐主の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白してる方は、どなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かってあげたいと思います。あと、インターネットでご視聴されている皆さんですね、もうちょっと上げてください。で、聖餐のご用のある方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。聖餐のご用のない方は、ぜひ次回から聖餐をされてですね、教会の祝福に共に預かっていただければと思います。それでは、お祈りをしたいと思います。天のお父様、聖餐の恵みの時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を、イエス様が十字架で裂かれた体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与えてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受け取ることができるように、聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に豊かに与えてください。インターネットでオンラインされている方々が用意されたそのパンと葡萄酒を、十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみを一人一人のうちに与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐の時はありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖霊様に心を探っておいて悔やむ時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の御からと父を総額のうちにお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、 祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らの話題になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。十字架によって罪許され義とされ神の子とされているこの恵みと特権をありがとうございます。この週もその恵みの中を人ともに歩み、主が用意された勝利と祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
あ、皆さんおはようございます。アントーク教会の北岡です。この今回、恵みで、来させていただきました。本当にありがとうございます。ずっとこの長崎というお話が出てからほぼ半年間ずっと祈ってきました。祈ってきた内容は御心のみを行えるようにってずっと祈ってきまして、初めはこの、御心でなければ閉じてください、ここであるならば行けるように祈ってきまして、実は話が決まりました。そこからは御心のみ、ただ御心のみというふうに祈ってきました。そして9月には、キャンプの方に参加させていただいて、バイオリンセミナーとかさせていただいて、帰り飛行機の中で御心できたかなというふうに思いながら帰りました。そこからは、今回のために御心のみということと、あと一致って祈ってきました。コンサートなので一致があるようにという、全然皆さんと合わせずにこのぶっつけていくわけですから一致があるようにというふうに祈ってきたんですけど、私的には一致があったって思います。ズレというものはなかったなっていうふうに祈ってきたからかなっていうふうに思った神様に感謝しました。そして、御心のみと祈ってきた中において、私のこの自分のこのバイオリン演奏に関したら、この間違いもしましたし固くもなりましたし、100点とは到底言えない演奏でしたけども、しかし不思議なことに後悔がないんですね。いつもならあ、しまった、あそこでもっとうわーっと弾けばよかったと思うところがいっぱいあったし、音程間違っちゃったっていつもならへこむんですけど、今回はなぜかこのへこまないんですね。ね、これは御心のみ、御心だったのかなというふうに、この良いのか悪いのか分からないですけど、なんかそういうふうな感じがします。御心のみと祈ってきたから自分でよかったかと思ったのと、来る前には私的には祈り切ったという思いで今回来ました。なので 神様は憐れみを持って助けてくださったような感じがします。神様に感謝して栄光を返したいと思います。でこの長崎に来まして、前回9月10月と来ました。そして、なんか今まで知らなかった長崎のこの町というのか、私あんまりこの殉教って私ちょっとあんまりちょっとよくわからなくてですね、恥ずかしながらこのなんかこの辺にあるようなことみたいな感じだったんですけども、今回その殉教の本とか読んだりして、あと一泊目の石坂、昨日は時津泊まったんですけども、時津で海を見ながら、多分空港のこの船が来た時に、ああ400年ほど前にここに26人の方が乗られて、そしてこの元灰色の多分一晩多分そこにいたと思うので、真っ暗の海の中で、冷たい風の中で過ごされたんだなっていうふうなのを今日今朝なんとなく船を見ながら思ったんですね。そして私自身ですけども、この今回長崎のこの2泊西坂時津というのは何か意味があるのかなというふうにまだぼやっとしてますけどもあります。そして、この今年度、この今年がほぼ終わりますけども、この最初の時にこの奉仕ができたということは神様に感謝ですし、ここから始まるんだというふうに思いがします。でここから、この私自身、私は北岡悦子は関係なくして、大阪のおばちゃん関係なくして、あの私のバイオリンを神様が、この持ちてくださるのかなと思います。ある時はオーケストラ、ある時はバイオリン奏者として一人としてっていうふうな、そんな感じがします。で今までずっと半年間長崎御心って祈ってきまして、じゃあ明日からどうしようってどうしようってちょっと思ったんですけど、やはり御心っていうふうに祈っていこうと思います。で今後のことは神様がご存知だと思うんですけども、またこういうふうに御心ならば、また皆さんとご一緒に賛美したりとか、そして長崎大学病院で弾いたりとか、この素晴らしい旧香港会場なんとかっていうごめんなさい素晴らしい場所で弾いたりとかできるのかなっていうふうに見心ならば、また皆さんと楽しくお話をしながら交わりながら弾きたいなっていうふうに思います。それも見心のみだと思いますので、今後も見心のみと私は祈ってきたと思いますので、はい、ありがとうございました。
あなたの愛に染まった壺
知らなくてバイオリンの音が入ってるんですけども、あのバイオリンの音が北岡さんだったんですね。で知らなくて10年経って1年半ほど前に白馬に行った時に、冬の白馬で同じレストランで同じあのテーブルだったんです。でも本当にあの雲のとか遠目に私40歳の独身の方だと思っていたので、それでですね、あの一緒にあの簡単に来てもらえるかな、でも夢のようだなと思いながらちょっとお声かけしたら来てくださるということで、もう本当に嬉しく思っています。でも今回お母さんとしていろんなお話もできて、あのすごくあの感謝しています。まあ、台風とともに来て、台風とともに風とともにされますが、また来ていただけることを主にあって本当に期待して信じて賛美をしたいと思います。
一つの命が生まれる前から、あなたの名を呼ぶ涙の祈りがある。どこにもあなたに変わる命はない。大きな希望とかけがえのない意味と、
必ず
イエス・キリストの皆を賛美いたします。おはようございます。今読んでいただいたところはパームサンデーってですね、エルサレムの入場のところなんですけれども、十字架の前の週のところですね、イエス様の人生のクライマックスのところですけれども、17章の時にの前の週によく読まれるところですけれども、今日はここからお話をしたいと思います。よく話している説教なので何度も話しましたが、今日はポイントを絞ってお話をしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は先ほど演奏してくださった北岡姉妹にもお客さんに入っていただいて賛美をしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。さっき礼拝前に言っていましたが、127円、今日から新しい支援にチャレンジをしていきたいと思います。それじゃあお立ちになる方はお立ちください。座ったままでも結構ですが、心から神様を礼拝していきたいと思います。お願いします。
主が家を建てるのでなければ、建てるものの働きは無駄し、主が町を守るのでなければ、守るものの見張りは無駄し。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠れない、この世に備えてくださる主の賜物、大の実は報酬である。若い時の頃はまさに主の平和の世の世には稲子のよ、宿地をその矢で満ちている人は彼らはもう無敵と語る。時にも恥を見ることがない。
それでは、喜びの油。
アレルヤ、主のしもめたちよ、主の栄光を褒めたたえよ。アレルヤ、主のしもめたちよ、喜び踊れ。主は我らの咎許して愛してくださる。永遠の命受けて喜び溢れいく。アレルヤ、主 の目たちよ、主の栄光を褒めたたえよ。ハレルヤ、主のしもべたちよ、喜び叫べ、心尽くして。ハレルヤ、ハレルヤ、主のしもべたちよ、主の栄光を褒めたたえよ。ハレルヤ、主のしもべたちよ、喜び踊れ。主は我らの子が許して愛してくださる。永遠の命受けて喜び溢れゆく。ハレルヤ、主のしもべたちよ、主の栄光を褒めたたえよ。ハレルヤ、主のしもべたちよ、喜び叫べ、心尽くして、心尽くして。
アメン。いや、
4週から西坂、
あの海を渡り、輝く空に凛と立つ大地に、この歌は響く。悲しみも溶かし、天高く昇れ。懐かしきふるさとへ、やがて帰る。天に憧れ、朽ちることなき宝を守り、我が君の御顔うれしく聖虎の眼差しよ。風は伝える命の種が、今や全地に黄金に実る。あばめく雪で命の君の皆を共に称える、皆を共に称える。
希望を賛美して礼拝に入ります。天の故郷に憧れ、天を見上げる。この世では
キリシャとして使命に生きる主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む。
最初から
天の故郷に憧れ天を見上げる、この世は希留者として使命に生きる、主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望み、
主よ来てください、
主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む、あなたを待ち望む。
心を騒がせてはいけません。あなたの心を騒がせてはいけません。私の前にひだを折り、私の声に聞きなさい、私の言葉に聞き入りなさい、私はあなたに話すことがあり、あなたに語ることがあると主は仰せられます。私があなたに示す場所に、私があなたに示す立場に、私があなたを示すことに心を収め、立つべき位置に立ちなさい。その時あなたは守りを受け、祝福を受け、恵みを受け、力を受け、命を受けると知られます。長い長い長い長い間戦ってきたその問題に対する答えはそこにあると主は仰せられます。
このあなた方一人一人にこの例外なくステージがあると主は言われます。この終わりの時代に生きるべきステージがある、一人一人に神の計画があると主は言われます。
私はその場所をあなたに語ろう、私の語る声に聞きなさい、私はあなたに、あなたが分かるように語り、あなたを導いていきます。私がいる場所にあなたは立ちなさい。それはあなたにとって死を意味するかもしれません。しかしそれは命があふれる道である。そしてそれはあなたにとって一番願っていたことの成就と祝福を見る道であると主は仰せられます。あなたの考えとやり方を捨てなさい。私が示す言葉に立つとき、あなたが示すところに立つとき、あなたは守りを受け、祝福を受け、恵みを受けると主は仰せられます。 God is working on my good。
God is working on my good, on my good, on my good.God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is.
愛する天のお父様、ご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証と特別演奏、心からありがとうございます。今日座われた人一人をありがとうございます。インターネットでオンラインされている方々をありがとうございます。 主様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、御言葉によって私たちを生かしてください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってください。神の言葉を生かしてください。主様、あなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。主をあなたを愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。はい、私たちは愛して十字架にかかり、3日目の間死に期待しながら御言葉に行きたいというふうに思います。改めておはようございます。インターネットにご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、先ほどお話がありましたように、北岡姉妹に東京から来ていただいて、金曜日に大学病院とそれから旧香港上海銀行で、有料コンサートがありました。で、土曜日、昨日はチャペルコンサートがありました。で、今日ご出演させてもらって、この後東京に帰られますけれども、本当に心から感謝をしたいというふうに思います。ありがとうございました。もう一度、ね、感謝をしたいと思いますね。で、そのこと流しもしたいと思いますけれども、その前にまず1分動画を見ていただきたいと思います。ちょっと今長崎フリーになってるんですけども、聞き従いのシリーズを始めましたので、今日は聞き従いのフリー方の3回目ですね。はい、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には、少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし、前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適用できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩篇34編9節を見てみましょう。この箇所は、主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
はい、ありがとうございました。聞き従いの3回目ですけれども、先週話しましたように、神は語ってくださる、誰でも聞くことができるんですけども、でさっきもありましたように、いろんな方法があります。説理もあれば、予言もあれば、思いもあれば、超えない声もあれば、たまに直接聞くことまれにありますけれども、その他にも天使とか天の使徒、いろいろあるんですけれども、一番の基本は聖書です。で、予言を通しての語りかけというのは特別な恵みで、これがあるかないかは人生も教会も大きく変わります。すごく大きなポイントなんですが、でも土台は聖書です。この聖書の語りかけを正しく聞けるという土台があるときに、予言を通しての恵みとか祝福を受けることができるんですね。こっちをやってくれるかと、だからそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、 聖書の語りかけにはですね、2通りあるんですね。一つは、難しく言うと普遍的真理、簡単に言うといつでもどこでも誰でもどんな時でも受けることのできる語りかけということですね。で、例えば、神を恐れる者は乏しいことはない、さっきありましたね、主を恐れることは乏しいことはない、神に身を避ける者は恥を見ることはない、主に信頼する者は失望することはない、これはもう全部、どの時代の人で、どこの国の人でどんな立場の人でも適用できます。どんな問題に対しても適用できますね。例えば神を愛する人々には全てのことを働かせて益としてくださるっていうね、ロマ書8章28節のよくご存知の言葉も、神を愛するっていう条件さえあれば適用できるわけですね。で、神を愛するってことは従うことだから、全てのことを感謝しなさいっていう神の言葉に従って感謝していけば、必ず神様が全てを働かせて益にしてくださって祭壇を荒らしてくださるって特別語れなくても適用できるわけですね。だからこういうふうに特別語れなくても適用できる言葉はそのまま受け取ればいいんです。今言われている問題ですね。これが一つです。もう一つは特別に語られる言葉があります。よくレーマって言い方をされる方もいますけど、自分が今直面している問題、あるいは今これ求めている導き、例えば結婚だとか就職だとか、あるいは使わされていく場所だとか、あるいは何か人生の大事な選択だとか、あるいはどうしたらいいか困っている時とか、そういう時に聞く時に神様がそれに対しての具体的な語りかけや導きを与えてくださると。聖書というのは基本的に文脈ってありますかね、前後関係の中できちんと読まないといけないんですけども、時々その前後関係なくある言葉が飛び込んでくることがあるんですね。これがあるんです。で、その場合はすごく吟味が大切ですけども、慎重に丁寧に吟味しないといけませんけども、確かにそうやって神が語れることはあるということですね。それをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。例えば昨日ね、昨日というか3日前かな、まず長崎教会のマルコの8章34節が語られて、それから、昨日はちょうど昨日は10章だったんですけれども、マタイのこの御言葉が念頭に、ね、長崎の念頭に語られましたけど、ちょうどそれが昨日のチャペルコンサートの日だったんですよね。私はびっくりしました。で、昨日は後で話します、チャペルコンサートに来た人は少なかったんですね。ちょっと悲しい気がしましたけどね。でも来た人は全員救われました。それと霊的な添いかけはすごくありましたので、私はいくつか考えて、インターネットを通して神が何かこれからなさるか、来た人たち少なかったけどその人たちの救いの後何か起こってくるか、私本気で信じてるんですね。確実に100倍身がつきます。で、神様が朝はっきり語られたからですね、念頭を与えた言葉をもっぺん語ってきた。で、この場合は特別な語りかけですね。で、その場合にはその言葉っていうのはね、神様の語りかけなんで、覚えておいてね、必ずね、約束が成就しましたって逆来ますから、神様ってね、言った言葉を守りますので、忍耐がちょっといりますけどね。だからそれをね、で、そういうふうに特別な語りかけのね、例えば結婚するときに与えられた言葉とか、あるいはその使わされるときに与えられた言葉とかで、忍耐がある場合がありますけれども成就するんですね。言葉、あるいは抱えている問題に対する言葉とかね、吟味がものすごく大切です。思い込んでしまったり、自分が欲しくて取ってしまったりすることがあるから、吟味は丁寧にしないといけませんけど語られるんですね。その語りかけとその2つがあるってことですね。これをね、ぜひ覚えておいてください。で、その聖書を通してのその語りかけを正しく受け取れるようになると、例えば予言の吟味だとか他のことの導きの確認とかは非常に強くなる、確かになります。だから基本は聖書ってことをね、また知っておいてほしいというふうに思います。はい、そこまですみません。そうじゃないとこれだけでメッセージができちゃいますので今日はこちらにあります。それで、先ほどお話しましたけど、金曜日に来ていただいてですね、大学病院とそれから、基本御社に行きまして、大学病院もたくさん人が来たということでした。ちょっと行ってないのでわからないんですけども、なんかすごくたくさん来て、なんかわざわざ一番前に座って聞き入ってくださった人もいて、非常に反応が良かったということですね。だから、前回も行きましたけども、これで定期的にまた開かれてくるだろうと思うので、ぜひお祈りください。大学病院というのは、病院に入院している方と、それからその家族がいますので、あと通院している方とその家族がいますので、本人も大変ですけど、家族も一緒に戦わないといけませんので、家族の人たちにとっても、 ゴスペルを通して神様の福音と愛を届けるというのはとっても大切なんで、ぜひね継続して、道が開かれるって言ったと思うので、進めていけるように祈ってほしいと思います。それと基本社会銀行の方は49人有料入場者の新しい人が49人ですから、教会の人とか、最後の方に来て、まあ、もうお金はもらわなかった、もう本当に最後の人たちを入れると50人を軽く超えてますので、まあ、教会の人たちを入れたら、まあ、80名ぐらいは来てたんじゃないかというふうに思いますね。だからかなりたくさんだったというふうに思います。で、新しい人がほとんどで、着席してた人はほとんどのクリスチャンの人なんで、本当に良いとこだったなというふうに思います。なんか出演者たちに聞いたらですね、なんかみんな怖い顔してたとかですね、そう思ってたら後で感動してたから意外だったという人多かったんですけども、すごく精霊の働きがあってみんなえらく感動して帰られました。なんかうちの娘の会社のオーナーだっけ、マネージャーだっけ、マネージャーが来てですね、なんかえらい感動してなんか泣いて感動して帰っていかれたりとかですね。あと一人の姉妹はですね、面白いですね、10人来る予定で2人来れなかったんですけど、別の人が来て9人来たって言ってましたけどね。でその一つは、あるスーパーでレジで困ってる人がいたら、なんか促しがあって助けてあげなさいって促しがあって助けてあげたら、いつもチラシを持ってて、これがラッキーですね、いつもチラシを持ってることが、いつもチラシを持ってたら、チラシを出して案内しなさいって言うから、チラシを出して案内したんですって。で、右手を振りながらね、そしたらですね、レジで並んでるでしょ。だからゆっくりできなかったんだけど、まあ早口だからね、長崎の人は、パッパッパッってしながらですね、案内したら、わかりました、行けたら行きますって言って、夫婦で2人来たんですね。で、その人たちが山田とゴスペルクラブの CD2 枚とピースの CD を全部買っていったんです。だから、と思いますよね。すごく感動して喜んで帰ってくれたということでありまして、流しに従うって大切ですね。で、さっきの話じゃないけど、聞き従うというとなんか、すごく大げさに考える方が多いんです。で、もちろん人生の大事な時にはある意味で大げさで、かなり祈り込まないといけませんけど、その語りかけっていうのはなんか特別ななんか、ことって思わないで、もっと神様を頻繁にされていることをしてください。今じゃなくて、だいぶ前ね、だいぶ前に、秋元ヨハネ君がね、秋元牧師にね、神の語りかけには分からないよって、お父さんは特別だとか言ってたらね、そんなことはないってね、いやでもそんな分からないとか言ったらね、そんなことはないよって言ってね、で、もっと聖書を読んだ方がいいと思わないかって言ったら、そう思うよってね、で、朝祈った方がいいと思わないかって言ったら、そう思うよって、そういうふうに促しはないかって、いや、それはそう思うけどって言ったら、それが語りかけだって、それをしてごらんって、そしたら次のことが語られるよって言ったら、そうなんですよ。結構あるんですよ。ただそれを応答してないから次の声が聞こえないだけなんですよ。その小さな促しとか語りかけと大事にしてほしいんですね。で、その女の子、まあ女の子っていうか、その、彼女は、まあ親で言ってるから言っていいかな、のぞみ伝道師は、その、なんか助けてあげなさいって促しがあって、助けた時にチラシを出して、誘いなさいって言って、いきなり誘いなさいじゃない。助けてあげなさいって言って、助けたら、誘いなさいって誘ったら、来ちゃったんですね。えらい感動してました、本人がね。で、すごく喜んで帰られたそうですね。じゃなきゃ CD なんか買いませんよね、普通ね。だから、やはり神様っていうのはすごいなと思います。そうやってたくさんの人が来て、みんな喜んで帰ってきましたよね。だから主が何かされたんだというふうに思います。まあ、御心だったらっていうと、なんか御心っていうと日本人は狭く考えるからね、きっと御心なのでまた来てくださいなんかね、御心っていうと日本人はね、御心病ってあるからね、クリスチャンの中にね。もちろん御心が一番だし、御心じゃないとまずいんですけど、御心っていう言葉の中に、すごい狭いものを感じる人が多いんです、クリスチャンね。神様ってもっと大きな方ですから、あんまり狭く考えないように。神様の愛と神の御心って大きいですから、狭苦しくクリスチャン生活を考えないでください。そんな神様は意地悪で、なんか針の穴を通ってこなきゃ助けないなんていう、そんなせこい方じゃありません。もっと主は大きくて広い方です。神の愛はもっと素晴らしいですね。で、それをね、知っててほしいと思いますね。で、それで、まあそうやった、それで今度は昨日も2人来たんですね。で、その人がね、1人 は生まれて初めて教会に来て、もう1人は2回目かな。で、別の人が呼んできた人も2回目かなんかですけど、正直言いますと、昨日私は状況良くなかったんですけど、メッセージ始めたらね、すごい性能する機会があったんですよね。 で、真剣に聞いてまして、最後、みんなそこは決心しました。で、エス様を信じました。で、まあ、もうすでに、久しぶりの人もいて、その人はもちろん、まあ、もう信じてるんですけど、もっぺん祈ってましたし、カトリックの人も来てまして、その人も祈ってましたけども、人数はね、ちょっと残念ですね。昨日はとっても少なくて、ちょっととっても寂しかったんですけども、しかし、来た人たちはみんなエス様を信じて、非常に主が働いたので、私はインターネットとかね、この後映像とかですね、それから、救われた人がこの後もちろん、すぐメールをくれたんですって、その、ね、それ内容はね、プライベートに変わるから言えませんけども、とにかく音楽やってた人で、またやりたくなって、本当に誘ってくれてありがとうって、これからもぜひまた誘ってねっていうメールをわざわざね、くださったんですよね。明らかになんか主が働いてることを覚えます。どうも皆さんね、今までと時は変わってきているので、ね、今までうまくいかなかったり、今まで跳ねつけられたからって恐れないで、勇気を持って誘ったり声をかけてください。ね、神様の働きははっきり変わってますから。ね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、聖書に入っていきたいと思います。マルコの11章の1節からですけど、ここは、さっきも言いましたけど、エルサレム入場のパームサンデーとよく言われるところですね。受難週の時の、その週です。受難週の日曜日で、白の日曜日と言われるところですね。そして、エルサレムにイエス様が入場されて、この時はもう、ほだなほだなってもう大歓迎されていくんですね。王の王として。ところが、同じ週の木曜日にゲッセマネで、金曜日に十字架にかかるわけでね、十字架につけると言われてね。で、イエス様はこれが最後の自分の、人生って言ってるのかな、人生の、生涯の最後の一週間。そしてエルサレムってことを分かってた。だからイエス様はもすでにそれを知ってた。で、その、本当にまさにイエス様の人生のクライマックス。一番なんていうか、華やかって言葉は正しいかどうか分かりませんけど、これ一番こう、輝く時ですね。その時にイエス様は、ロバの子を使ってエルサレムに入場するんですね。馬でもなければロバでもない。ロバの子。転ばを使ったのは転ばないようにっていう、そういうこともあるでしょうけども、これはね、とても意味があります。今日はそこのことにね、ちょっとポイントをいくつか絞ってお話しますけど、一節からいきますよ。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して、二人で送ったわけですね。言われた。向こうの村へ行きなさいって、ね、向こうの村に行きなさい。村に入ると、すぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。ね、向こうに村行ったらロバの子がいるから、ね、すぐのところに、そのロバの子が繋がれてるから、それをほどいて連れてきてくれと。でもし、ね、なぜそんなことをするのかっていう人があったら、ね、なんかそうやって言われたら、主がおいでようなのです。主が必要としてるんだって。イエス様は必要なんだって。神様はいるんだって。そう言ってなさいって。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで、言われて、で、この二人は出かけてきます。言われた通りに。出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹繋いだったので、それをほどいた。言われた通りいたと。で、それをほどいてたら、やっぱり言われた通り、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子ほどいたりしてどうするんですかって。で、言われた通り弟子たちが、イエスに言われた通りを話すと、彼らを許してくれたって書いてあるんですね。で、一つ目のポイントなんですけども、このロバの子は、どのロバの子でもよかったんじゃないんですね。向こうの村の入ってすぐのところに繋がれているロバの子で、世界に一匹しかいない。一匹しかいないですね。他のどのロバの子でもなくて、向こうの村の入り口に入ってすぐのところにいるそのロバの子を連れてこいって言ったんですね。他にいないんです。このロバの子を連れてこいって言ったんです。そのロバの子に私は乗っている際に利用するって言ったんですね。で、同じように神様は、私を、そしてあなたを、私たち一人一人を、あなたの名をもって呼ばれたんですよね。で、あなたでなければできない、あなたに乗ってやりたいことがある。で、あなたに乗ってやることがある。北岡さんだったらバイオリンなんでしょうね。さっき言ってましたね。北岡悦子という大阪のおばちゃんではなくて、バイオリンをとか言ってましたからね。で、知ってましたか？いや、私がやんなくても誰か他にスペアがいるし、なんとかなるやろ。私なんかって、間違った謙遜を持ってる人いませんかね。イエス様は行ったところの諏訪のロバの子、それを連れてきてほしい。それに乗るんだって言った。同じように神様はあなたを名を持って、あなたを呼んでるんですね。他の誰かじゃないんです。あなたに乗ってなさりたいことがあるんです。と知ってましたか？ で、大事なことなんですけど、神様が自分を選んでくださって、だから、まあね、ロマ書には賜物と証明は変わることはないってね、書いてありますけども、イエス様一人一人に対して持っているその証明、使命ってあるんですよ。でそして名指しで呼ばれたんですね。で先日ですね、先週ですね、私はメタボ検診の相談室に行ってまいりました電話かかってきたから。でちょっと前、何ヶ月か前に夫婦で行って、で言われて 1年本気で、ね、まあいいのかな、いや本気してこうねやって、かなり上と落ちたんですね。でしばらくしてまた行くときになって行ったとき、まあ、うちの奥さんはちょっと岐阜行ってた、一人で行ったんですけど、ちょっとその時戻ってたんですね。でもまだやる気はあったんですけど、最近ですね、ちょっと記録を書く紙をなくしたのと、ちょっとなんかね、いろんなことがあってやる気をなくしたんですね。そしたらあっという間にもうまた上へと戻ってきててですね、でちょうどその時電話かかってきたんですよね、その担当者の人からね。でうっかり私が出ちゃったんですよね。もしもし、はい、だね、おいらですね、最初誰かわからなくてね、国民健康保険かって言ったからね、一瞬国民健康保険料の請求かと思ったんですね。わかる人はわかるでしょ。ね、えって思ったらですね、頭そっちの方に回ったからですね、最初わからなかったんですけどね。で、途中でやっと、あーと思ったらですね、そう思った瞬間別の意味で暗くなってですね、いやー最近ちょっと高いってですね、私一時チョコレート食べなかったんですよね。ウェイト減らそうと思ってね、もうチョコレート大好きですから。でも昨日も食べてしまいましたね。それでね、男性したらね、来てくださいとか言ってね、生かも、いやちょっとね、今体重そんな減ってないから、なんか暗い声だったら、で、行ったんですね。そしたら言ってました。あんまり声が暗かったのでね、もうちょっと今日は励まそうと思いましたって、もう随分前の、で、掘ってんですね、随分前からの、2000何年かな、かなり前のデータからあって、で、こうグラフ書いてあって、ぐんぐん増えていって、でガーッと落ちて、ちょっと上がって、って言ったんですね、この一番高いところを見たら、減ってるじゃないですかってね、すごい励ましてくれた。それで、なんかそれを聞きながら、よし、またやろうと思って、一日燃えたんですけど、すぐ戻っちゃってですね、ですけど。で、何を言いたいかというと、その時に、担当があったんですね、その人ね。で、その人すごく良かったんで、私、担当があったんですけど、市役所に来てくれたら私がいるし、担当があったんですけど、どなたでも、みんな、ね、素晴らしい人だからって言った後にボロって言われたんですね。でも私をしてくださったら、ね、私嬉しいですけどってボロって言ったんですね。で、おそらく公務員だから、ね、指名してたくさん指名を取ったって給料上がるわけじゃないと思うんです。でもやっぱ嬉しいんですよ。自分を指名してもらうと。嬉しくないですか。まあ、誰でもいいけど、あ、ちょうどいるから、おいでおいでとか言ったら、なんだそういうことかと思うでしょう。でも、ね、一斉がいいんだよ、一斉だ。一斉がいいんだとか言ってね。ね、一斉が隣にいたらもう、車に乗ってて落ち着くし、もう一斉乗ってんだと安心なんだ。もう一斉がいいと言われたらですね、ね、一肌脱ごうと思うでしょ。ね、あ、ちょうどいいや、そこに乗っても、誰でもいいんだけど、ちょうどいいやとか言われたらね、なんだそんな程度かと思いませんかね。そんなことないですかね。男性は結構強いと思います。そういうのは。女性の方覚えておいてください。やはり男性はその結構強いと思いますね。で、イエス様は誰でもよくなかったんです。向こうの村のすぐ入ったところに繋がれているそのロバの子を連れてこい。あのロバの子に乗りたいんだって。同じようにそう言ってあなたは呼ばれて救われ、そう言ってあなたは召し出されたんです。って知ってましたか？もしあなたがそれを知ったら、ね、意思が変わります。神様はあなたを名をもって召して呼んだんですよね。それがまず一つ目、ね、あなたでなければならなかったんです。他の人じゃダメな、あなたでなければならなかったんです、ね、で二つ目はここに、二節のところにまだ誰も乗ったことのないって書いてある。言葉だからね、まだ誰も乗ったことがない、つまりキャリアがないんです。でロバは皆さんご覧のように人は乗せません。基本的には観光用のロバだけです。あんな綺麗にして人を乗せてるのはね。で、ロバってのは本来働くんです。ロバは人を乗せてるんじゃなくて、戦うんじゃなくて、農作業とか荷物を運ぶとか、それに使われるロバってのはね。だから、ロバは荷物を乗せる。でも、まだ誰も乗ったことがないとか、人も乗ったことないし、荷物も乗せたことがない。経験がないんです。でしかも、転ばだから、経験ないだけによって、おそらく小さくて力もないでしょう。荷物の人はそんないっぱい乗らないでしょう。ところが、その経験のない、荷物を乗せたこともない、力もない、コロバを連れてこいと言った。
とっても大事なところなんです。篠崎の人好きですよね、弱さのうちに働くって言葉は、今日の安定期の言葉はちょうどそこでしたけど、弱さのうちに働くってのはね、好きですけども、確かに弱さのうちに神は働くんですけども、大事なことがあってね、この世の仕事とか、この世の永遠に残らない富、仕事に関しては、この地上のことに関しては、努力したらそれなりの糧を得るんです。頑張ったっていいんです。オリンピックの時に日本人よく言うじゃないですか。頑張って自分を信じてやりました、ね、自分を信じて頑張ってください、ね、そして頑張った人はそのある報酬を見るでしょうし、能力の差が出ます。しかしね、神の働きと永遠に残る朽ちないものの働きは努力では勝ち取れないしダメなんです。イエス様が乗って出そうとしたことは神の働きなんです。永遠に残る働きなんです。それは転ばがいいんです。キャリアもない、力もない、何にもない。でもその転ばに乗るのはイエス様で、手綱を引くのはイエス様なんです。イエス様が手綱を引いてイエス様が連れていくんです。それは神の働きは主が主権を持って導いてくださるんです。力がなくていいし、キャリアもなくてもいいんです。何かというと神の働きだからです。世の働きはそうじゃありません。世の働きは能力の差があるし、努力したことが出るでしょう。でも永遠に残る働きは、神の働きは、経験があるかないかとかそういうことじゃなくて、神様がおっしゃったことに、神様に呼ばれた時に応答したかとか、それに乗ったからですね。だからこの時ロバの子はね、すぐにそれに応答していくじゃないですか。死を乗せるじゃないですか。それでよかったんですね。で、賛美隊もそうでしょう。賛美隊もですね、できる人ほど失敗しやすい。何かあったら調子よくないからっていかなかったりする、ね、でも言っていいのか分からないけど、うまくない賛美隊だって、下手な賛美隊だって、神様に示されていったらすごい人が働くじゃないですか。島原ゴスペルクラブ、まあ、今はね、岡田さんはうまくなりましたよ ね、うまくなりました。今はでも昔はですね、作曲のプロだったんですね。同じ歌を歌うたびごとに変わるんですで、うちの妻はですね、肯定的な発想ですよね。私がね、歌うたびごとに変わるからね、ちょっとなんて言っていいか分からなかったら、妻はね、素晴らしいと思う、作曲のたまものあると思うとか言うんですよね。なるほどとか思ったですよね。同じ歌を歌うたびごとに違うように歌う、なかなかできないことですよ、ね、それが岡田さんだったんですよ ね。でもね、島原ゴスペルクラブは行ったんですよ。総楽があってもなくても、今いますけど、あってもなくても行ったんですよ。どこに行っても人々は感動するんですね、本当に。 で付き添いで行ったヤクちゃんなんかですね、生まれて初めてですよ、帰らないって言って袖まで引っ張られて、もうそれでもう島原はやみつきになっちゃいましたよね何でか分かりますか。主を乗せていったからです。主が行った場所に、鍵はそこなんですよ。で、この時ロバの子はキャリアもないし、経験もないし、力もないけど、主がいるよ、あなたが必要なんだって言う時に、ロバの子は応答したんです。で、神様は必要だよって言った時に、それに応答する人は神が働いてくださるんですよね。そしてね、3つ目はね、転ばだから、いつも言いますけども、転ばは、ロバって背が高くない、馬は背が高いからいいんですけど、ロバってのは背が高くない、まして転ばだから低い。で、おそらくですけどね、ロバに乗ったら高くなってね、こうちょっと言葉が悪いけど上から、まあ、見える、ちょっと悪いこと言ったら見下す、ね、で、みんなが白の恐怖の時にハーッとこう振るわけですよね。で、おーっとこうなるわけですよね。ところが、ロバだったらそんな高くないから、もう同じぐらいでしょ。でも、転ばでしょ。ね。転ばに乗ったら転ばないかって言うと、むしろ危ない。転ばに乗ると背が低くなると思うんです。ということは、低くなって歩いていくと、みんなは上からこうやってこう、下から見ないといけない。わかります？皆さん知ってますか。下から見ないと見えない風景ってあるんですよ。上から見る人には絶対見えない、下から見ないと見えない風景があるんです。 子供に話すときに上から話してたら絶対わからない。足を折ってその子より目線を下げて話したときに初めて見える風景ってあるんですよ。知ってました？個人の子供と話すときには上から話しちゃいけないんです。膝を折って下から上を見て話してあげると、少なくとも来て当初の子はね、元気になったら別ですけど。でね、イエス様は転ばに乗ったってことは目線が下になって下から見た。で、実はこれはイエス様の生涯を貫いたことなんです。私の子供の中のある子がね、こういうこと言ったことがあるんですね。すごく感動したことがあったんですけども、その子はまあ自分としては人生のどん底っていうか、もう本当に、ね、よくね、十字架を見上げなさいって言うけどね、見上げられないって、顔を上げる力もないって、もう顔を上げる力もないって、もうそしてもう見上げる力もないって、もう生きていくのもしんどいって、もう見上げる力もないって、こう落ち込んでいた時に、上から神様を愛してるよって言ってこなかったって、十字架が上から迫ってこなかった、もう顔を上げることもできず、見上げることもできずに、もうはーってこう思ってたら、こう思って落ち込んで下向いてたら、その下に十字架があったって、そして下から声が聞こえてきたって、愛してるよって、大丈夫だよって、そしてその下から十字架がぐーっと自分の方に迫ってきて、そして自分をそのままこう抱きしめて、とか受けて引き上げていってくれたって言ったんです。それはね、その通りです。十字架ない、神様ないって、そういうものなんですよね。で、この時もイエス様はロバの子に乗ったのは本当に下から見上げてくださった。これはイエス様の生涯を貫いている姿勢なんですね。それをね、ぜひね、知っててほしいので、これがイエス様って方です。そしてそのイエス様を乗せて私たちが神の使命に生きると何が起こるかというと、最後にね、7節以降、そこでロバの子をイエスのところに聞いていって、自分たちの上着をその上にかけたって書いてあるんですね。イエスはそれに乗られたと。コロバはですね、上着をかけてもらったんです。で、さっきも言ったように、ロバは蔵なんかつけてもらえないんです、ね。まあ、暗くならないでしょうけど、ね、馬は蔵をつけますけど、ロバは蔵なんかつけない、荷物乗せるだけだから。荷物が汚れないために何か時々布を置き立てますけど、ロバのためじゃなくて、それは荷物の方のためなんです、ね。で、ところがこの時わざわざ上着をかけてくれたってのはどうしよう、イエス様が乗るからですよ。イエス様が乗るからだけども、コロバが普段かけてもらえない上着をかけてもらって、しかもその後6節では8節では、すると多くの人は自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いたと、いっぱい敷いたわけですね。で、さっき言いましたように、ロバってのは仕事をするんです。農作業をしたり、あるいは荷物を運んだり、だからもうすごい道を歩かされたり、あるいは農作業の時にはもう畑の中を歩き回ったり、そういうことをするわけです。だからもう汚れるんです。ところがこの時上着の上を歩き、木の葉を、これおそらく白の木でしょうけど、こう枝を歩いた。こんなことないですよね。今で言えばレッドカーペットでしょうか、ね、普通そういうことはない。なぜかってイエス様を乗せたからです。そしてみんなが言ったんですね。前行く者も後に従う者たちも叫びます、ホサナ、祝福あれ、主の御によって来られる。これイエス様のことです。祝福あれ、今来た我らの地、ダビデの国に、ホサナ、人を書き、これイエス様のことです。でもイエス様に向かって言ったんだけど、イエス様かって言ってんだけども、さっき言ったように転ばだから背は低いし、イエス様かって言ってるけど、当然ロバの子にも聞こえるでしょう。で、転ばは彼の、まあ、人生じゃなくて、なんていうの、ロバ性、ロバの生涯において、まず怒らないであろう上着をかけてもらって、上着とそれから白の木の枝の上を歩いて、で、みんなからイエス様が称賛されたんですよ。間違いない、イエス様が褒めていただいてんだけど、その声を一緒に聞くことができたんですね。だからね、神に用いられるとね、神様に働いてあげるとね、嬉しいんです。金曜日のコンサートの時にね、思い出したことがあったんですね。ちょうど去年のクリスマスぐらいね、天に帰った兄弟がいましたよね。去年帰った兄弟がいましたよね。で、ね、ゴスペルクラブがコンサートじゃ、ああ、いつも真ん中立ってやってたなとか思いながら思って、で、私が個人的に一番覚えてるのはね、賛美もなんですけどね、ちょうどカメラの底なんですね。そこに座ってね、ボンとでかいから存在感あったんですよね。彼が一人いるだけでなんか10人ぐらいいるような存在感があった。 存在があったんです本当にね。で何が良かったか、説教の聞き方が良かったんですよね。寝たり絶対しません。私が泣いてほしいところで泣き、笑ってほしいところで笑い、こう大きくうなずき、大きく笑い、体を動かし、こんなに反応がいい、こんなに聞いてくれる人はいないですよね。これで白馬行った時もですね、言ってくれましたよね。ね、誠牧師の説教が一番自分にはいいってね。で、ごまけですね、100% 神の栄光です。でも、使ってもらったら嬉しいんですよ、人間って。この時、ロバの子は、神様乗せたら、生涯で受けれないはずの祝福を受けた。嬉しかったと思う。もちろんイエス様を乗せたからで栄光 100% しのものです。でもあなたが祈って治った時に、祈ってもらって治りました、ありがとうって言うと嬉しいでしょ。 100% イエス様が治したんですよ。 100% イエス様ですよ。でも、使えてもらったら嬉しいじゃないですか。喜んでくれたら。そうでしょ？あなたが証しして人が救われたら、あなたの証しで救われました、ありがとうって言ったら、救われたのは 100% イエス様ですよ。神様の栄光ですよ。でも、その証しとして持ち上げて嬉しいでしょ、やっぱり自分が。そうじゃないですか。自分の作詞作曲した歌われて、それで人が誰か、それ人生が変わったり、慰められたり、救われたりしたら、嬉しくないですか？ 100% 主が救われたの、主が働かれたんですよ。でも、やっぱ嬉しいでしょ。この時、コロバはイエス様を乗せたので、たくさん祝福を受けたんです。で、クリスチャンって、イエス様を乗せて、それぞれが神様のある永遠の仕事ね。永遠の仕事。サラリーマンでも、八百屋さんでも、お医者さんでも、ね、薬剤師さんでも、ね、どんな人でも、学生でも、神様が用意している永遠の仕事は必ずある。その、神様のおっしゃる永遠の仕事に生きると、神様からのね、すごい祝福と喜びが来るんです。これは。で、それはね、嬉しいんですよ。で、それをもっと受けていい。いいですか？英語 100% 神様ですよ。救われるのは神様。癒されるのも神様。和田をなさったのも神様です。でも、その管として使ってもらえたことには喜びとか、あるんですよ。嬉しいじゃないですか。で、先日秋元牧師は面白い箇所してましたよね。犬だったかな？なんか犬がね、白内障か何かになったから祈ってほしいって言われてね、一瞬考えたけど、新井先生も祈りってたからって言って祈ったら、それでしばらく経ったら、白内障が治ったそうですね。その方はですね、犬を愛してたんですね。白内障が治って感動して、手術費が本当は40万したんですって。40万送ってきたんですね、献金を。それはな、白内障で本当なら手術代が40万いたからって、嬉しかったから送ってきたって。で、癒されたのは 100% 神様でしょ。教会に送ってきたのが秋元さん、ちょっと詳しく聞かなかったけど、まあ、教会なら教会がそれで祝福を受け、秋元さん、秋元さんそれで40万祝福を受けたら、ね、大きいですよね。私も思いました。これから犬を祈るぞって。猫も祈ろう。ね。何かっていうと、何を言いたいかというとね、癒されたのは 100% 神様なんです。主が 100% 癒されたんです。私たちは何もしておりません。でも、祈った時に、働いてくださったのは神様、100% の神様なんだけど、それで祝福を受けるでしょう。受けていいんですよ。ロバの子は、もしイエス様を乗せなかったら、こんなほだなっていう声、いいですか？言われたのはイエス様だけど聞かなかったし、こんな道の上歩くことなかったんです。でもね、主を乗せるとね、そういうことが起こるんです。それって嬉しいんです。それは取り分です。で、何の経験もない、弱い、ロバの子を選ばれて、そのロバの子に乗って、そういう祝福を与えられるのは神様なんです。ですから、永遠に関わる仕事、神の仕事っていうのは、私たちにはそんな力はありません。私たちに人を癒せる力も、人を救える力も、ね、感動させても救いはできませんからね。でも神様はできない。私たちは神様を乗せして、神様をおっしゃることをやると、神が働かれる。そして、その時たくさんの祝福と報いを受け取ることができる。でそれはね、共にね、見ていきたいと思うんですよ。それはある方は賛美を通して、ある方は証を通して、ある方は、いろんな働きを通して、きっとそれぞれにあると思う。でその働きを、ね、通して神様がそれをくださるってことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で、これからリバイバルが本格的に動き始めます。で、始まってきてますけど、もっと本格的に動きます。でその時神様は、私たち一人一人を例外なく 用いたいと思ってますね。どうぞ神様を呼ばれているその言葉に応答してですね、イエス様をお乗せして神様の栄光を、ね、共に見ていって、その祝福と恵みに預かっていきたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よく知っている転ばの話でしたけれども、本当に私たちがイエス様に呼ばれた時に、そのイエス様に応答してイエス様をお乗せして神の栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持ってどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に素直にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。自分のことでも家族のことでも、主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、キリストイエスを名乗って父の神に祈ります。お一人に今祈ったことに対してあなたの答えを与え、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、神の御手を動かしてください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒せよ。腫瘍、ポリープ、がん、イエス様って命ずる、その場所から消えてなくなれ。イエス・キリストって命ずる、足聞かれたれよ、その人の下肝臓心の力、イエス様って命ずる、出て行け。まあ、素晴らしい、あまりにも問題が長くて、それで、諦めてはいないんです。信じてもいるんです。でも、あまりにも問題が長くて、信じてはいるんだけども、なんか明日も今日と一緒だろうなっていうふうに思っている人がいるんですね。今、奇跡を期待できなかったと言いますが、主は言われます。神の時は完全であり、それは速やかに来る。今、奇跡を期待できるように求めなさい。私はあなたにこの長かったことの答えと時を定めて長かったことの答えを与えます。なんかそれが来るとしを抑えます。あらばらばらばらばらばらばらばらばら、ある方はその自分のあるなんていうかな、信仰的な義があって、これが正しいって、でそれはあなたにとっては正しいので曲げる必要はありません。でもそれは人にそれを、押し付けてはいけません。いくらあなたが正しいと思っても人にはそれぞれ自由があります。なんかあなたが押し付けることをやめたら逆に、その今まで願っていた人に変化が起こります。どうぞ様、ありがとうございます。お一人のうちに主が働き目を表してください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。不眠、夜眠れない人、この不眠の霊をイエス様って今完全に断ち切る。今晩から熟睡できるようになれ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰
ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。